先生、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いしま す,
しします。セゴドンご覧になりましたか？
はい、もう面白いです ね,
ね, ね面白かったですね。第1話
面白かったですよ。面白かったです、
はいはい、
もうたまらないですね。はい、まあ、まず いろんなもういいところたくさんあります。
はい、
たくさんありました。
やっぱり脚本の中園美穂さんがやっぱうまいですね。
うまいんでしょうね。
構成がね、
構成が見事ですね。
そんな、
はい、
セゴドンが面白かった龍角先生のタイトルコールです。
はい、田辺龍角の講談ポッドキャスト。
翌日の1月8日にこれは収録しております、
はい
はい、
興奮冷めやらぬ2回見てまいりました
2回
見ちゃいました、
はいはい、
すごいですね。やっぱ、すごいなと、思ったのはですね、
はい、
西郷さんのドラマは飛ぶが如く、
はいはい、
これが
大河でやってますからね。
ですよ、
はい、
で西田敏行が、
はい、
西郷さん、
はい、
それで、大久保利通を加賀岳志ですよね、
はいはい、
今度加賀岳志を、加賀岳志さんは今度は、成興というですね、はいはい、つまり、成明のお父っつぁんの役ですよ、
はい、
としてこう出てくるわけですよね、
はい、
で、最後、
西田さん
をやった西田さんは今度は語りというナレーターですよ、ああいう使い方、
はい、
見事だなと思って。
僕はでもそのお二人の見事さもあるんですけど、
はい、
あのおゆら様の、
おゆら様、
小柳ルミ子さんがもう絶妙な配役で、
絶妙ですね、
はい、多分全キャストの中で絶妙さでは一番だったかもしれないと思ってしまいました。はい、
成興の、つまり、あれですね、側室、
はい、
ゆら、あの、はい、役をやるということですね。
あの自分の子供の久光を、
はい、
あの藩主にしたいという、はい、
後継ぎにしたいと、
はい、
でも成興はもう成明に対してもうお前には継がせないみたいなことも1話の中で言ってますもんね、
はいはいはい、
そこでもうそういう騒動が起こることは確実にですね、はい、もう予感させるような第1話なんですよ。
うん、
いろんなこう人を出しておいて、
よくできた1話ですよ ね,
ですね。
しかも予告編見たら、
はい、
第2話からもう鈴木亮平さんになるん
で、出てますね、出てます、
ね、
これをがどういうふうな形でね、
うん、
鈴木亮平になってくるのか、
うん、
小吉役の男の子も、
はい、
結構うまかった、ね、いい顔してましたね、はいはい、すごくいい表情で、
はいはい、
まあまあだから鈴木亮平みたいな感じのこう選んだっていうことなのかなと思います、
はいはい
はい、で、あれ大久保利通はこのエータがやるのかな、なんか、はい、で、はい、それがエータに似てる、
そうですね、聞こえましたね、
ここが、はい、大久保利通の、はい、あの一蔵の役をやってたりとか、はい、するんですけども、まあ、そこはここどういうふうにこう、ね、なっていくかっていうところも見物を出すですし、成明が、まあ、あそこにこう帰ってきてるというね、はい、でなんかもうあの影武者を使ったと、
そうですね、
から大丈夫だ、
設定は素晴らしいですね、
ああいう設定ですよ、
うん、
つまり
本来はいない時期なんですね、
いない時期、いない時期、
江戸詰めなわけですよ、ね、
本来は、
ね、
江戸詰め、うん、っていうことがもうずっと、ね、言われてたわけですし、まあ、それが当たり前のように、思っているんだけれども、それを、あなた江戸詰めのはずなのにってこう言われた時に影武者をとかっていうふうに置いてきたからとかっていうようなことを言ってるわけですよ。そこですよ、そういう作り方、
まあ飛躍ですよね、
飛躍
させてるけどリアリティも、
はい、それはあり、絶対ないとは言えないじゃないですか。
そうですね、まあ、写真がない時代です
ね、ない時代です、だから、それもあり得るわけで、だなというふうに、歴史を知ってる人にでもこうなんか納得するような、なるほどこういう作り方をしたかと、 まあ、あれはドラマなわけだから、うん、全部あの、フィクションですっていうふうなことで最後、うん、あの書くはあの出てるわけですけれども、はい、だからドラマだからどういうふうに変えたっていいんだけども、
はい、
だけどそれを見事にその作ってね、それであのずっと合わないんじゃなくて、はい、そこに第1話のところに入れてるっていう、
は
い、
そうですね。
それであの大砲の実験をやってるわけですよ、
はい、
大砲の実験をそこでやって、あのこのなんかあのメガネみたいなこのですねこれねね、はい、そういうなんかえー、っていうようなびっくりするような格好で出てくるわけですよね、
はい、あとあれですね、3番目の妻の糸が、
はい、
あんな形で出すとはね。
そうです、そうです、そこですよ、
はい。
まあ、つまりその、砲切り、まあ、僕の場合では砲切りって言ってるけど、あのドラマの中で何て言ってたかちょっと忘れましたけど、
はい、
子供たちの集団なわけですよね、はい、あそこの中に入ってる、あの中には、女の子は入れないんだっていうのを一つ入れてるわけで、
はい、
でまあ、確かにその、まあ、男と女の子一緒にこう遊ぶなんてことはなかったでしょうから、
うん、
でだけど女だって本当はそういう相撲を取ったりとか剣術とかをやりたいんだ、
はい、
確かそう、そうですよね、
はい、
そういう人もいるでしょう、
はい、
今だって、女だってサッカーをやりたいとかって今、はい、女性のサッカーもあったりするわけですから、はいはい、ね、沢誉れがですね、
はい、
自分だってやりたいんだと、うん、だけどいや あなたは男じゃないからとか言って、うん、その試合を出られなかったとか、うん、そういうのもあったりするのと、
はいはい、
そこと通ずるようなことを、まあ、はい、そこのところでこう描いてるわけですよね、はい、で、男に変装して、こう来てるという、そこがまあまあ、だから一つ面白いところだなと思いましたね。
うん、
女だっていいじゃないかっていうのが一つ入ってるんですよ。
うん、
で、そういうふうに疑問を持つ、女の子。でそこであのストーリーの中で、今度、小吉が、女の子の服を着て、そのなんか洗濯の時に、ね、うん、服着るものがないか、あれは、まあ、貧乏だからっていうことだと思いますけど、でそれは女の服を着て、その洗濯のところに来て。でお前の女の子なんかやってちゃダメじゃない、着てちゃダメじゃないかなみたいなこと言ってる時に、その糸がまた見てるというね、
はいはい、まあ、平成の視聴者が感じる新時代を感じるこうキーワードみたいなものをうまく置き換えて、
そうですね、
表現してましたもんね。
そうですね、
やっぱ現代のドラマとして作ってるという、はい、
そうですね、
はい、見事でしたね、
感じましたね、
はい、は
い、それでやっぱりあの成明との出会いの中で、そのやっぱりこう、弱いもののことを考えて、それを、実行するのが侍なんだみたいなね、
うん、
だ そういうの最初からこうあの一番最初に会った時も、ね、弱いものを見せて、
はい、
お前は逃げたじゃないかっていうことを言うわけですよね、
はいはいはい、
だからあっていうふうにこう そこのまず出会いのところからそういうふうに、
は
い、
なんかその林真理子の原作、
はい、
もう原作にしてるんでしょうけど、
はい、
ドラマとしてのダイナミズムをね、
そうですね、
感じさせる展開でしたよね。
そうですね、
だから脚本家よく1話に、
はい
はい、
だいぶ脚本家がね、だから脚本家の力だなと思いましたね、うん、林真理子の、原作ももう素晴らしいんですよ、
うん、
素晴らしい、
まあ、すごいコンパクトにギュッとダイナミズムまとめて
る、ね、うまく本当にうまくまとめたな、さすがだなと思います、はい、思ってます、はい、だけどやっぱりドラマやっぱり脚本家がやっぱ相当考えたなっていう感じですよね、うんうん、あここにその意図を持ってきたんだなっ
ていう、ね、あと映像的にも自然が美しい、
美しかったですね、
美しかった、あれ 4K とかで撮ってるんですかね、
そうです、
桜島綺麗ですもんね、
桜島綺麗ですね、
うん、いやますます、
はい、
今後も目が離せない展開なんですが、
はい、
良角先生の、
はい、
西郷隆盛も、
はい、
第1話を YouTube にアップしました。
はい、アップしました、
はい
はい、
そして、
はい、
これ収録した後ですね、
はい、
あらすじ編、
あらすじ編です、
も音声と文章でアップしたいと思っております、
はい、
はいはい、
そうですね、
はい、
ぜひそちらも楽しんでいただければと思います、はい、またこの両角がこの20分ぐらいの話をどういうふうにこの短くまとめるかという、
ね、比べる楽しみ
も、
ね、そうそうそ
う、もうあるんじゃないかと、
はい、
はい、短くやる場合にはこういうふうに短くするのかっていうふうに感心してもらえるといいけど、
はい、
あんま面白くないななんて思われちゃうとち
ょっ
とい
けない。あのですね、両角先生の連続講談西郷隆盛のですね、
はい、
一つの課題としてですね、
はい、
昨年12月からスタートしまして、
はい、
全15話、
はい、
しかも、
はい、
江戸無血会場まで、
はいはい、その後の西南戦争のところが全くないという、
全全15話でも来年の2月までかかる、
はい、
にもかかわらず、
はい、
来年のタイガー、
はい、
金栗師匠はネタとしてお持ちになってるという、
この、持ってるという、はい、
この悩みをどう解決するかというね、
そうですね、
大きな問題が一個あるんですけど、
ありますあります、
それは、それはなんかこう、どう なっちゃうんだろうなみたいな、
あー、どうなっちゃうんですよね、なんかそういう、あ、問題ありながらも、まあ、そのまま進んでるって感じですね。
はいはい、
どうなっちゃうんでしょう、なんか全く予想つかないですこっちから仕事来ればよかった、あ、こっちから来れば仕事来ればよかったみたいな感じですね。
なんかあれですかね、もしかしたらなんかどっかの回で2話やっちゃうとか、
はい、2話やっちゃうですね、
そうですね、
確かに、あの、それ終わんない、終わんない可能性が あるからってことですか。
そうです、そうです、
ああ、なるほどなるほど、
やっぱりね、来年の大会になって金栗師匠はやった方がいいですよね、
行った方がいいですよね、そうですね、はい、そうですね、はい、
まあ、こぼれてもいいのかな、でもお尻は、
うん、まあまあまあ、ちょっとそれはあの、なんとかこれ今年中に終わるようなね、
はい、
努力をちょっと、
はい、
しようかなと思います、
まあ、あの、逆にでもこぼれてもなんか西南戦争まで聞きたい気もしますけどね。
そうなんですよ、そうなんです、はい、あの、やっぱりあの、徳川五徳もそうですし、はい、なんかあの、ね、里見浩太郎が出てるね、あのドラマもなんかあって、
あ、田原坂、
田原坂、
はいはいはいはい、
あれも見て、まあ、田原坂は田原坂とかだから、はい、西南戦争なんだけど、
はいはいはい、
あれ見てもともそうですし、やっぱり西南戦争も見事に映画、ね、描かれてるんですよね、はい、でやっぱりこれよくあの教科書で習ったのは静観論って言うんだけども、はい、静観論ってあの韓国、あの朝鮮半島を、はい、あの攻め入るっていうことを西郷隆盛が言ったのかと、なんか僕はそうに思ってたんだけれども、はい、教科書で勉強した時はね、はいはいはい、だけどそうではないと、そういうふうに間違えられているけれども、そうではなく死者として行こうと思ったんだみたいな、そういう描き方なんですよね、うん、で、死者として、行く、だけど そんなことしたら殺されちゃうじゃないか、でもそこで、死んだら死んだでも、うん、もういい、結構なんだと、
あと留守番政府の時のエピソードもかなり僕は面白いと思うんですけどね、
面白いですね、
あの頃の、
そうですね、まあ、まあその
学校制度定めたりとかね、
はい、で勝手に何もやるなよって言われるんですよ、は
い、意外と日本の基礎をあの時作ってるじゃないですか、そうです、実はその、ね、首相代行として、
はい、そうですね、はい、そこもちょっとやっぱりやるべきですね、
はい、かなりダイナミズムがあって、なんかあの辺かなり面白いんじゃないかなって気がしてるんですけどね、
うん、なんてことしてくれるんだって言われちゃうんですよ、
はいはい、
奥坊にね、
はいはい、うん、大胆な改革をしてますもんね、
大胆な改革してますよね、
はい
はい、すごいですね、そうですね、だからやっぱり西南戦争ね、
うん、
それに向けてちょっと頑張りたいなと、
まあ、最後死んだ後にね、はい、最後星でしたっけ、
はいはいはい、
伝説とかもあるじゃないですか、
あります
あります、今結構演芸ネタとして残ってる話が一個ありますからね、そこにね、
そうですね、
はい、うん、やらない手はないんじゃないか
と、やらない手はないですね、
はい、
ちょっと頑張らないといけ
ません、ね、お正月は先生はどのように、
はい、お正月はだからずっとうちにあのおりました。あのね、お正月はね特にあれなんですよね、はい、あの今度行政書士の話作らなきゃいけないので、
そうかそうかそうか、
だから今、はい、あのカバチタレっていう、
ああ、
あ
の何は金融道の、
そうそうそうそうそう、
はい、
あの青木さんの、はい、が監修してるんですよ、
ね、監修してる
ん
ですよね、
はいはい、そう、はい、でだからほとんど中身もなんか何は金融道みたいな
感じ、それでカバチタレ読んでたんですか、
そうなんですよ、カバチタレあの20巻アマゾンで、はい、あのアマゾンすごいですね、翌日にも届きました、別にそのプライムなんとかなんてやってないんですよ、
はい、
だけど、だから別にそれはあの選んでないんだけれども、なんか、たまたま、なんかそのアマゾンのあれで、まあ、そういうふうにしますかみたいなのが出てくるんですよね、
はいはい、
それをしますかで、はいっていうのを選んでないにもかかわらず、そのプライムのあれであのやりますみたいな感じで向こうから出て、で翌日届きました、20巻で今それ一生懸命、はい、まあ、読んでるのと、あと、まあ、図書館からも行政書士の本を借りて、
はい、
行政書士はどういうことをやってるのか、
はいはい、
うん、で実際、まあ、大体こういうふうな話にしようっていうのはあるんだけれども、はい、それに向かってどういう申請書が出て、あのよく代書屋というふうに言われるように、
はいはい、
手続きの書類を、はい、書いて提出するというのが仕事なので、はい、大きく、はい、だからそこのところでどういうドラマがあるのか、はい、っていうのがね、あのカバチタレは見事なんですよね。
そうですよね。あ、ちょ全部ではないですけど、はい、モーニングで連載して
たんですよ、ね。モーニングで連載です。そうです、はい。モーニングで連載です。
時にちょっと読んでましたね。
そうですか。
はい、
でその後特上カバチっていうのがあのあって、でね、カバチタレはかみさんが VHS 持ってたんですよ。
おお、当時の。
はい。で、VHS
で撮ったと見れなくなった
り、そうなんです、VHS で撮っていて、こんなのあるよなんつって、 あ、なんだ、あるのかよと。
内助の功ですね。
内助、内助の功。内助の功。神さんの内助の功。そう。で、ただ、ただですね、あの、1巻、2巻っていうふうに、はい、1本に、6話、
はい、
もう1本に5話だったかな。だから、はい、そんな感じ、ちょっと、あの、はい、比率忘れましたけど。
はいはい、
で、そうすると、1巻の方は、あ、見ることできたんですよ。ところが2巻目に入ったらもう全くもう動かないの。
ああ、かびちゃったんですか、
ね、で、VHS の、この
窓
のところね、はい、見るとやっぱりこのテープがこうくるくるくるって巻いてあるでしょ、はいはいはい、そのところにやっぱかびてるんですよ、
ね、ああかび大変ですからね。
それで、なんかその話をなんか弟子に話したら、あ、そのままあ再生しちゃダメですなんて言ってました。
ヘッドがね、いっちゃいますからね。
ダメなんだって、
はい、
絶対ダメだって、
はい、
だけど、はい、でもこれ見ないと、じゃあだからっつって、じゃあ どうすんのっていうことですよね。でもう、とにかく1巻は見ることできたんだけど、2巻目はもう入れたらまたもう戻ってきちゃうみたいな。
あ、じゃあダメた方がいい
です、ね、全然ダメです、
ね、ヘッドダメになります。
ダメになりますか、はい、あ、そうですか、
はい、
でヘッド
DVD では出てないんですかね。
まあそこですね、そこでちょっと、まあ、探しには行かなかったです、
はいはいはい、
でそしたら、でじゃあこれはもう VHS のまたなんかあのデッキを買うしかないんじゃないかとかいろんな話してたんだけど、はい、そうこうしてるうちにあれとかつってかみさんが思い出して、その後に特上カブチって別のをね、
はい、
まあ、ちょっと同じ設定はちょっと違うんだけども、
はいはい、
また違う人が出てるんですよ。嵐の桜井君とかが主人公なんですけど、中村雅俊が
も、
ね、
はいはい、
出てる話なんですけど、それがね、かみさん今度 ね、DVD で撮ってたと。なんだそれっち、早く言ってくれよと。はい、そのこっちの VHS を見るために、はい、いろんなやっぱ
試行錯誤
してたわけ。まあ、伝えまず行くっていう方法もあったんだけど、
はい、
まあ、それは行かないで、はい、だけど VHS を借りてきたってもう見られないわけですから、
はいはい、
ね、だから どっか図書館に行って、でそこで見たらどうかなと思って、カーリルで一生懸命調べたりとかして、あ、稲城市の図書館ならあるなとか、ね、
へ、 あるんですか。
あるんですよ。で、じゃあそこ行こうかなと思った。
VHS でってことですか、
ね、VHS なんだって。
はあ、
だからそこ行こうかなと思ったんだけど、ちょっとなんか休みの関係でちょっとうまく行けなかったりとかして、まあ、結局今までそれ後半はまだカバチタレの後半は見てないんですけど、
はいはいはい、
特上カバチがまずあるってことが分かったので、はいはいはい、それを DVD で撮ってるとか分かった。だからなので、それで全部見ました。
なるほど、
これは面白かったですね。
面白かった。
じ
ゃあ頭の中で行政書士でいっぱいなんですね。
行政書士でいっぱいなんですよ。それがそうなんです。だからずっと今それをやってるって感じですね、
はいはいはいはい、
でなんとかそれを2月22日ですね、
はい、
222に向けて話を作らないといけないんで、うん、今それなんですよね。
漫画を読みつつ漫画20巻結構読み応えありますね。
読み応えありますね。まだね、漫画の方は7巻までしか読んでないです。
なるほど、はい、
だけどこれが面白いんですね。
面白い。
で、まあ、でちょこちょこ、あ、ここをドラマにしたんだな、あ、ここをドラマにしたんだな、うん、なるほどな、
そういうなんかこの原作とドラマの違いもなんか作劇的にはね、なんかちょっと参考になりますよね。
なりますね。
ここを選ぶのかと。
そうなんですよ、
はい、
だからね、
はいはい、
本当そう思いますね。
まあ、仕事もそうですけど。
そうです、
はいはい、
だから、あれです、例えば主人公を、あ、この人持ってきたのかとか、
うん
うん、だから、あ、カバチタレの場合にはの、漫画の場合には坂枝さんっていうのは、
はい、
漫画の場合には普通に坂枝さんっていう人いるんですよ、
はいはい、
だけど違う人が主人公
なんです。なるほど、なるほど、
ね、田村っていうのは主人公、
はいはいはい、
坂枝さんってその行政書士の事務所の中にいるんですよ、確かに、はいはいはい、いるんだけれども、でただドラマになるとそれを深津絵里がやるんですよ、主人公として一応やるんですよ、まあ、そうか、かん、なんだっけな、面白い女の子がいて二人が主人公みたいな感じなんですけど、
はいはい
はい、で実際 の行政書士としては、深津絵里が、まあ、活躍する。それは坂枝さんというか、ね、あ、坂枝さんの、この坂枝さんをここで持ってきたんだなと、うん、坂枝千春っていう名前なので、で坂枝さんを持ってきたんだなっていうのが分かるわけなんですよね。特上カバチでは、嵐の桜井くんがですね、
はいはい、
まあ、主人公ということなんですけども、はい、で、あと中村雅俊とかがね、こう出て見事な、
はいはい、
でやっぱりその、桜井くんはやっぱこう普通の庶民の感覚 ていうことでこう入ってきてるわけ で、中野雅俊をはじめとしてその行政書士事務所にいる人たちっていうのは、依頼者のために自分たちは動くんだと、
まあ、ベテラン勢だ
から、ね、ベテラン勢なわけです、はいはい、で、依頼者のが多少こう変なことを言ってもその依頼者のために、はい、で その依頼者と対抗する人が、なんか変な被害を被ろうと何しようと知らないよと、うん、依頼者のためなんだ、うん、っていうようなところが、まあ、大事ですよ、まあ、
一般常識とずれるんですよね、その価値観がね、はい、それを描いてましたもんね、会社はね、はい、
そうなんですよ、
はいはいはいはい、
だからそれ
は
法律家の、まあ、おそらく、まあ、弁護士だって、確かに、うん、まあ、刑事弁護とかね、もし仮に言うとしたら、はいはい、なんか殺人犯も弁護しなきゃいけないわけですから、
はい
はいはい、
ね、
だから、ね、だからそれはあの、弁護する人のためを思ってやると、依頼者のことを最優先でやるってことは、これは法律家として当たり前のことではあるんですけれども、だからそこになんか疑問を持って、普通一般人的な感覚で疑問を持って、
うんうん、
だけど人間的にな解決をができないかっていうふうに動くっていうところが魅力なんですよ。
先生の作られる行政書士の新作は、はい、なんかそういう物語的なものになっていくと、
にしていきたいなと思ってるんですよ、ね、
なるほど。なんか、まあ、2月22日の行政書士の会のイベントですよね、はい、これ神奈川県の、
はい、そうです、
はいはい、これ平日の昼なんですよね、
平日の昼なんですよ、
入場無料なんですよね、
入場無料
なんだけど平日の昼だと、
はい、
聞けないじゃないかと、
はい、
一般の人は。
そうですね。
ところがですよ、
はい、
なんと、
はい、
これが聞ける会がスタート、
はいはい、
しますよね。
はい、
新作 R、
新作 R、
そうですね、
新作 R ですよ、
はい、第2の新宿田辺両角の会ということで、
はい、これは
ですね、隔月でスタートする、
隔月でスタート、
はい、
で、まあ、主には、その例えば、今のところ撮ってるのは予定しているのは2月の、第1日曜日
4日
で、4月の
1日、
1日、第1日曜日で、6月の
3日だったかな
ですか、
はい、
またこれも第1日曜日です、はいはい、これ全て第1日曜日を撮りましたんで、246、
まあ、偶数月の第1日曜日昼、
昼です、で昼、しかも昼、
はい、
でこれはですね、2月の場合には12月と1月に新宿田辺両角での回でネタ卸しをしたものだから、1本ずつあるわけですよ、
はい、
だこれを2本、やると、これは2月の頭の回でやる、はいはい、ということになります。
先生は2本、3本、2本、両角のベストは3本やられてますけど、
あ、そうですね、はいはい、ですからとりあえずはその2本は最低やるということです、はいはいはいはい、でそれにプラス何か、その時の気分で自分の古典をもうちょっと勉強しておきたいなっていう場合には古典をもう1本やるとか、
はいはいはいはい、
っていうことはあってもいいと思うし、はいはいはい、また、まただいぶ昔のをまた持ってきてやるでもいいし、
当然あれですよね、行政書士の話も多分2月の22ですから、は
い、そうですね、
4月1日の回ではおそらく、
やる可能性非常に高いですね、
はい
はいはいはい、そうです、
はい、
まあ、そこで、そうです、聞けるということがあります、
はい、
ですからそういうふうにその、どこどこでは聞かれなかったけれども、つまり新宿田辺両角の会の夜はダメだったけれども昼なら行かれるよっていう人ですね、
はいはい、もしくはもう一度聞きたいと、
もう一度聞きたい、そうですね、はい、もう一度聞きたい、
はい、
っていうこの機会であると同時に、僕にとってもやっぱり、あの時ああいうふうに作ったけれども、うん、初演としてはネタ卸しの時はこうだったけれども、いやいやもっとこういうふうに作るべきだったろうと、
終演後の会場での打ち上げで、
はいはい、
あそこはこうした方がいいよなんて結構出るんですよね、
出るんですよ、出るんですよ、出るんですよそれをまた積極的にもっともっと言ってもらってもいいと思うし、でそこで、ああそうか、なぜそれに気がつかなかったんだろうかっていうね、
はい、
でそれをまたすぐその少し後に、
はい、
もう一回試す機会になるんだと、はいはい、でつまりもう一回練り直す機会なんだと、
はいはい、
これを強制的にやるっていうね、
はいはいはい、
それが必要なんじゃないかな、でこれすごくいい機会だなというふうに自分としてもなんか思ってますね、
はいはいはい、
うん、
R
ですね、
2018年は R、
R です、で今回でも西郷隆盛 のところでもそうなんですよ、やっぱり西郷隆盛の話をやります、
はい、
でその後、 あらすじをとりあえず考えるじゃないですか、うん、
はい、
この作業だけでもだいぶ違うんですよね。
なるほどなるほどなるほど。
あの20分30分の話を3分か4分ぐらいにこう、はい、まとめるなきゃいけないわけですから、はい、それをきゅっとまとめるっていう作業って結構また頭使うんですよね、
うん
うん、だその機会がこう自分にできたっていうのはすごくいいことだなと思ってるんですけどね。
はいはいはい、
はいはい、R でねぜひこう、はい、期待してもらいたいなと思いますけど、
はいはい、はい、R という新しい会がスタートしますが、
はい、
当然のごとく毎月のネタ卸は、
ああそうですね、
はい、
これも頑張らないといけないですよね今度はちょっと大変なんですよね。
18
日の日が連続講談のネタ卸なんですよ、
はい、
で
それで21日なんですね。
そうなんです、ま
あ、この間もそんな感じな
かったっけ。そんな感じなんですよ。でなおかつ19日の日は、
はい、
あれなんですよね、国立があるんです。
そうだそうだ、
そうなんですよ。だからそれがあって、あと土曜1日やって日曜なんですよねだからもうは本当に早くから作っておきたいなと思うずっと思いつつ、だから、お正月ですね、なんか体調悪いとかなんかそんなこと言ってらんないというですね、はい、うん、なんかいろいろ探してましたけどね、うん、なんかないかなと思って、
はいはい、
まあ、いくつかちょっとなんかあの90歳に、の人だったかな、
はい、
が書いたな、弁護士かなんかの、
はい、
人なんですけど、はい、まあ、これは中央大学の先輩みたいですけどね、はい、弁護士、何歳から弁護士になった、あ、違う、女性として九州で女性として初めて弁護士になったっていう人だったかな、っていうのがいるんですよ、その人の話とかどうかななんてちょっと思ったりもしてますね。あとなんかあのいつも、まあ、もう最近あんまりちょっと来てくれなくなっちゃったんだけれども時々、
はい、
あのまあまあ、いろんなね、やっぱり演芸とかもいろんなことを好きなんですよね、
はい、
その、
はい、
新宿の ストリートライブも好きだし、
はい、
あるいは落語とか、
はい、
浪曲もお好きな方なんですけど、
はいはい、
まあ、その方がよく僕に、あの、龍角さんこういうのいいんじゃないのなんていうよく教えてくれた、はい、まあ、まるでちょっと僕にとってのリサーチャーみたいなですね、
はいはいはい
はい、そういう役割を果たして
くれた、
ブレーン的な、
はい、
もう僕の本当田辺龍角の中のですね、
はい、
が今ここに ある
実は結構ネタ元になってる、
ネタ元になってるっていう人がいるんですよ、
はい、
でネタ元を探してきてくれた人がですね、はい、もうだいぶそれで助かりましたね、
はいはい、
7話か8話ぐらいそれで作ったわけなんですけども、
はいはいはい、
だからその人がなんかね、あの、目が見えない人がのお話なんだけど、その人がなんか、まあ、結婚する、目の見えない人同士で結婚するのかな、はい、っていう話が面白いんじゃないですかとこの間言ってくれたんですよね。
でそういう方がいらっしゃるってこと
ですか。そういうことです。
は
あ、でそれがなんか本が出たのかな、なんか、
はいはいはい、
なんかそう言ってたので、まあ、それをちょっと読んでみようかなとはちょっと思ってますけど、はいはい、まあ、ただ行政指導士のこともやりつつ、
はい、
18日のネタ卸もそろそろまだ書き終えてないから書きつつなんて考えてるんですよね、はいはい、なんか、
はい、あれですね、今あのお聞きして思ったのは、
はい、
あれですね、
はい、
ポッドキャストをお聞きになっている皆様も、
はい、
いいネタがあったら、
そうです、
ぜひ龍角先生のネタ元に、
そうです、なりませんか
と、こんなのはどうですかと、
そうです、
こんなの読んだことありますかとか、
はい、そうです、
ぜひお寄せいただきたいと、
いただきたいです、それでもう僕のブレインになりませんかということですよね本当こんなに面白いことないと思うんですけど、
はいはい、
もうなんていう、僕は勝手にそうなんか僕にとって調子がいい言い方なのかもしれないけれども、なんかぜひそうですね、うん、思ってますね、あの普通にそのだから本当に身近に転がってる可能性あるわけですよ。
まあそうですよね、
福島さんの話作った時ですね、
はいはいはい、
福島さんの、あ、実は知り合いだったよっていう人が、はい、もうあの新宿に来てる人の中で2人いたという、
はいはい、僕もあれですよ、あの三遊亭原翔さんの会のボランティアスタッフに最近になった女の子が、
はい、
直接面識があって指手にとかした方だったんです。
そうです、
福島さんとした
そうおっしゃってましたよね、
どう言ってみなきゃ分かんないですからね。
分かんないですよ、分かんないんですよ、だからしつこくしつこく、いや講談やってるんだけれども、
はい、
新作講談を作っていて、
はい、
でこれだけ作ってきたんだけれども、まだまだいろんな人いるんじゃないかと、
はい、
皆さんの身の回りに何か新作講談のネタになるような、はい、なんかないですかと、やっぱり言ってき、しつこくしつこく言っていくべきだなと思いました。
はい、
おそらく皆さんの周りにそういうのがあるはずなんですよね、
はい、
ぜひそれを教えていただきたいなと、
まあ、本になってなくてもね、
なってなくても
いい、うちのおばあちゃんこんな面白い経験してるんですと。
そうですそうです、
はい、
そうですそうです、なんかありそうな気がしたぜひそれをね、もう待ってるって感じですね、
はい、うん、広くじゃあここで大募集、
大募集いたします、
はい、
はい、
両角ブレーン大募集計画、
はい、大募集計画です、はい、
なんか作りましょうか。
そうですね、
あのバッチ、
バッチ、あ、バッチ作りますか、浪曲
協会、両角ブレーン、
あー、両角ブレーン、
あのネタ、
はい、
何かこうね面白い話を情報を提供 していただいて、
はい、
それが講談になった暁には、
暁には
両角ブレーン、
両角ブレーンと
のバッチから差し上げます。
そうですね。
どうですか
これ。いいですね。あ、じゃあ何かあのもう
会員カードとか、
会、あ、会員カードね、
はい。
会員カードいいですね、はい。会員ナンバーはやっぱりちょっと一桁だったりするとこれ貴重ですよ。ね、一桁なんですから。
一回はどっかの会は。あの先生してるのが無料で、
あ、無料で
一回は、
一回、
は
い、そうですね、
はい、
それもいいですね、
はい、これです、
はい、ぜひお願いをしたいと思います、
はい、はい、まだまだ、
はい、
今月のネタ卸までは、
はい、
まだ2週間ほどありますが、
2週間ありますけどね、
はいはい、
もうでもまずいですねうん、まあどうしてもダメであればもう、でも本当にまあ、行政書士は2月22日なんだけれども、できたらこれ行政書士早くできちゃわないかなと。そしたらそれを、
なるほど、
それを
初演
を行政書士の前に1回、
はいはい、
もう新宿田辺両角の会でかけてしまうと、
はいはいはいはい、
いうのも一つ考えてるんですよ。そうすれば別に行政書士の会でネタ卸しにする必要はないですから、それをもう1月の段階でやっといてですねそれでそこで打ち上げ
る、まだかましたれ13冊あるんですよ。
あ、まだ13冊ありますけどそれで皆さんの反応をちょっと探って、で皆さんからそのいろんな意見を聞いてですね、
伺って、そうだ、あとそうですね、行政書士の面白い話もあったらちょっと募集したい
ですね。あ、行政書士の面白い話、はい、そうです、
はい、
ぜひとも、
はい、
はい、そうですねそうなんです、そうなんです。だからね、若林さんのお知り合いの人とかね、ホームページはちょっとなんか今、
はい、
あのブログですね、
はい、
あれをこうちょっと拝見して、
はい、あいつ特殊ですからね非常に特殊な行政書士としては、
はい、
はいはい、
だからそういう、あ、でもだから特殊なところにまたそういう
まあ、ね、
ドラマあるんだろうなと思って、はいは
い、そうですね、
多分相当感謝されてると思いますよ、
はいはい、
ありがとうございますと、はい、まさかそういう風な展開になると思いませんでした、はい、つって、
目から鱗なことやってますからね、
そうだ
と
思うん
です
よ、
まあ、どんな話なのかは、
はい、
あの両角先生の講談に反映された時に楽しんでいただくために、
はい、そうですね、
ここは秘密ということにしまして、
はい、させていただきます、はい
はい、あのどんなことになるか分かりませんが、
はい、
ぜひ皆さん、
はい、
両角先生に情報の提供メールをお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回は新年の一発目は終了したいと思います。
はい、
はい、
ありがとうございました。ありがとうございました。